昨夜いただきました質問から、今私たちは誰一人として天国に行ける保証がないのですか？天国に入るのは難しいことですか？天国に入るためにはどうすればいいんですか？昨日私がお話したことに対してですね、本当そうこなくっちゃという感じの質問をいただきましてありがとうございます。ただ改めてこの質問をいただいて、やっぱりちょっと言葉が足りなかったかなと、反省をするところもありますので、ちょっと長めになってしまいますが、昨日の、補足といいましょうか、もう少し、ですね、昨日お話したことに関連するところでお話をさせていただきたいと思うんですが、ちょっとパッパッといくので、今日はその説明の部分だけは正確ここに出します。必要な人はメモって後で開いてください。まず私たちの救いということの大原則として、パウロはこう言っています。ローマ6の23に、罪の支払う報酬は死です、しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスによる永遠の命なのです。罪の支払う報酬は死ですという言葉の意味は、私たち罪人が罪というお仕事をすると漏れなく永遠の死というお給料がもらえますという、そういう意味です。しかし神様の賜物、つまり神様のプレゼント、これは私たちが何か良いことをした報酬ではなくて、神様のプレゼントは御子、キリストイエスによる、永遠の命。イエス様はご自分が持っていらっしゃった唯一のその永遠の命と、私たちが持っていた給料として受け取っていた永遠の使徒を交換してくださった。それはプレゼントだということですね。ですからこれは私たちが何か良いことをしたその報酬としてではなくて、神様の完全な賜物、つまりプレゼントとして、私たち罪人が天国に入る道が開かれているということになります。ただこれは昨日も申し上げた通り、私たちがイエス様を信じてバプテスマを受けたらば自動的に天国に入っていくことができるということを意味しません。むしろ私たちは自分の弱さのゆえに、自分の罪深さのゆえに、それが罪と分かっていながらその罪を手放したくなくて、せっかく救ってくださったこのイエス様の救い、この賜物を無にしてしまう危険性が常にあるということです。こんな言葉があります。ヘブライ人の手紙の10章26節、もし私たちが真理の知識を受けた後にも故意に罪を犯し続けるとすれば、罪のための生贄はもはや残っていません。ただ残っているのは審判と敵対する者たちを焼き尽くす激しい人を恐れつつ待つことだけです。イエス様を信じてバプテスマを受けたらみんな天国に入るとは書いていません。その後が重要だということ。私たちはもしそれでもなお、イエス様を信じてもなお自分の罪を大事にしてそれを話さないのであれば、その人のための罪の生贄はもう残っていない。非常に厳しい言葉です。ですからこの意味ではですね、全ての人に共通して言えることですけれども、場合によってはこの世界にいる全ての人が天国に行けなくなる可能性もあるということです。危険性といいましょうか、その場合もあるということです。でさっき の質問に、天国に入るのは難しいことですかという質問が、天国に入るのは難しいことですかというのがありましたけど、今から3つ聖句紹介しますので、これ難しいかどうか判断してくださいね。マタイによる福音書7章13節と14節、狭い門から入りなさい、滅びに通じる門は広く、その道も広々として、そこから入るものが多い、しかし命に至る門はなんと狭く、その道も細いことか、それを見出すものは少ない。天国に入る難しいですか？ルカによる福音書の18章18節の後半の言葉、イエス様の言葉です。しかし人の子が来るとき、果たしてこの地上に信仰を見出すであろうか。イエス様がご再臨なさるときに、果たして私たちが信仰を持ち続けていることができるだろうか。イエス様ご自身がこんなことをおっしゃっている。さらにこれパウロの言葉ですが、こんなことを言っています。コリント第一の手紙の9章27節、むしろ自分の体を打ち叩いて神様に服従させていきます。それは何でか、自分が宣教師として宣教をしていながら、 むしろ自分の方が失格者になってしまうかもしれない、そうならないようにもう鞭打って神様に自分を従わせていくんだ。天国に入るの難しいですか？難しそうですよね。結構必死でやらないと、必死で神様を追い求めていかないと、もうイエス様信じたんだから、バプテスマ受けたんだから OK ということにはならない。私たちの罪深さのゆえに、一回イエス様の救いを体験したとしても、その救いを無にする場合があるということです。で、もう一つなんだっけ、天国に入るためにはどうすればいいですかっていうことについては、まあ一言で言うならば、私たちがもう神様の側を、示された神様のに従うですね、その条件をもう選び続けていくしかないというふうに、まあ、一言で申し上げたいと思いますが、まあ、このことについてはどうすれば、天国に入るためにはどうすればいいんですかっていうところに答えられるかどうか分かりませんが、これについてはまた明日の晩お話をできたらと思っています。さて、今朝は私たちがその神様の側を選んでいくということの一つの形として、このセブンス・デ・アドベンティスト教会に神様が特別に与えておられる第7日安息日の真理について、皆さんと共にですね、しばらく考えてみたいと思います。1977年といいますから、今から38年前のこと、私がまだ4歳の時のことです。その年の4月13日の新聞にこのような記事が載ったそうです。東京都板橋区高島平の団地の高層アパートから会社の行員山中悟さんと長男の小学4年生俊弘くん9つ次男の同1年生雅人くん6つが飛び降り自殺をした。父親は二人の子を抱きかかえるように死んだ。父親は妻に蒸発され真面目に働いていたが、子供の世話で疲れたと言っていたという、まあ、今でこそあまりその話題になるようなこともない、よくある話だということなのかもしれませんが、まあ、当時非常にですね、衝撃的なニュースだったということなんですね。そしてこの時のお父さんのズボンのポケットには10円硬貨がたった2枚しか入っていなかったということが、まあ、この時のですね、背後の事情を物語っているのではないかと思います。そして子どもの手帳には、お母さん、僕たちが天国からお母さんのことを恨む、お母さんも地獄へ行け、俊弘、雅人と書いてあったというんですね。この新聞記事を紹介しながら、五木寛之というですね、小説家であり随想家であるあの方ですけれども、作家の方ですけれども、この方が、今から十数年前に出された人生の目的という本の中で、こんなことを書いておられます。人生の目的は自分の人生の目的を探すことである。自分一人の目的、世界中の誰とも違う自分だけの生きる意味を見出すことである。変な言い方だが、自分の人生の目的を見つけるのが人生の目的であると言ってもいい。私はそう思う。そのためには生きなければならない。生き続けていてこそ目的も明らかになるのである。だからこそさっきのあの親子には、区役所の前で生き倒れてでも生きることに執着してほしかった。彼はそう言うんですね。さらにこう書いています。私もまた灯火なき闇夜に生き悩む人間の一人である。私たちはこの暗さに耐えて生きるためには、辺りを照らす灯火を探さなければならない。どんなに小さな灯火でもそれが力になるだろう。しかしそれは年金や保険のように形のあるものではない。地震や戦争や病気や人間関係や諸々の出来事に絶対負けないノウハウでもない。むしろ雨にも負け、風にも負け、それでもなおかつ生き続けるための心の中の何かである。雨にも負け、風にも負け、しかしそれでもなおかつ生き続けることができる、そのための 心の中の何か。彼はこの本の中で、それは宗教によって提供されるべきものであると考えています。特に今流行っている新興宗教ではなくて、伝統的なキリスト教や仏教といったそういう伝統的な宗教に彼は期待を寄せています。雨にも負け、風にも負け、それでもなおかつ生き続けるための心の中の何か。キリスト教の真理を学んでいる私たちはそれを持っているでしょうか。で、今日はですね、この安息日の真理っていうところに絡めてこれ考えてみたいと思うんですが、この心の中の何かっていうのは、私はズバリですね、今週の月曜日の朝お話ししたように、私の人生が受け身であるという認識、これが心の中のこの人が言っている何かだと思います。私が生きているんじゃなくて生かされているという現実、私の人生は私自身の選びによるものではなくて、これは与えられている受け身だという認識。なぜなら、もし自分の人生が自分自身のものなのであれば、雨にも風にも負けたらもうやめたっていう選択もありです。だって自分の人生なんだから。しかし、もし私たちの人生が与えられたものであって、これは私自身のものではないとするならば、私の判断で勝手に終わらせることはできないはずです。そして私たちの人生が受け身であるというこの認識を持つために、大きな助けとなるのがこの安息日の真理です。今度は聖書を開いていただきたいんですが、出エジプト記20章8節から11節の10回の第4条のところをお開きいただきたいと思います。こうあります。まず最初に、安息日を心に留め、これを聖別せよ。安息日はまず心に留める必要があるということですね。そして聖別をする必要がある。聖別というのは他とは区別するという意味があります。他のものとは区別して特別なものとして扱うという意味が聖別という意味です。清いという意味です。では安息日が他の6日とは違う特別な日であるというふうに考え、その日を特別な日として過ごすとはどういうことでしょうか。続いて、9節、6日の間働いて何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。で、ここで言われている仕事という言葉が何を意味するのかっていうことを定義するのに、当時のパリサイ人たちはですね、それを定義するのに命を懸けたわけなんですが、イザヤ書にある定義はこの通りです。安息日に歩き回ることをやめ、私の聖なる日にしたいことをするのをやめ、安息日を喜びの日と呼び、主の聖日を尊ぶべき日と呼び、これを尊び旅をするのをやめ、したいことをし続けず取引を慎むなら、その時あなたは主を喜びとする。歩き回ることとしたいことをするのと旅と、そして取引、言い換えるのであれば、私が生きていくために必要なこと、自分の生活を支えるのに必要なこと、これがなかったら私はおそらく生きていけないだろうと思うこと、これをしなかったら私の人生はどうなるんだろうと思うこと、私が常々そう考えていることを、安息日はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない、つまり安息日はそれらのことを一切やめる、あえてストップするということ、その理由は何か。出エジプト記の20章に戻ります。11節、6日の間に主は天と地と海とそこにあるすべてのものを作り、7日目に休まれたから、主は安息日を祝福して聖別されたのである。7日目が、神様がこの世界を1週間かかってお作りになったその記念日であるからという理由で、私の生活を支えるべきことをすべてその日私はあえてやめるということ、それが大事なことだっていうんですね。 理由は神様がこの世界をお作りになった記念日であるから。神様はこの世界を、そして私をお作りになったお方です。ということは、私は作られたものです。被造物と言います。神様が命の与え主です。私はその命を与えられたものです。私は生きているのではなくて生かされています。このことを心に深く掘り刻むために、私はこれらのことを安息日にあえてやめる、手から離す必要がある。それも私の日常のこういうことをすべてやめるのは火曜日でも水曜日でもなくて第7日の土曜日。なんで土曜日じゃなきゃいけないの？理由は神様がお決めになったからです。私が決めた休みの日ではなくて、神様がお決めになった休みの日にその通りに私たちは休むということ、神様に従うことを通して、私たちは自分の思い通りの人生を生きるということをやめます。10節の言葉ですけれども、7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならないという神様の禁止のご命令ですけれども、聖書の中に出てくる神様のご命令はすべて約束と捉えることができます。神様が何をしなさいとおっしゃるときに、それは約束、どういう約束かというと、神様が必ずあなたにそれをする力をあげるから、導いてあげるからしなさいという約束。してはならないと言われているとき、これはどういう約束かというと、これをしなくても大丈夫、これをしなくても大丈夫なように私が道を整備するから、あなたはそれをしなさんな。ですから私は神様のこのお約束に基づいて、安息日は本当に安心して休むことができるわけです。私はこの学校で7年前まで働いていた時にですね、皆さんの先輩の一人の S 君という人が音楽の専門家を目指して音楽の大学に入ろうとしていたんですけれども、ところがですね、彼が目指していた音大が土曜日に試験があるということが分かりました。で、S 君は安息日を大切にしたかったので、その音大を受験することを諦めました。S 君どうすんのそれで。いや、その代わりにちょっと自分のレベルでは全然追いつかないんだけれども、本来ならば、まあ、日本最高峰の一つと言われる音大を受験することにしました。普通に考えたらそこ僕のレベルじゃ無理なんですけど、でも安息日に大事にしたいんで、あの学校は、安息日に、受験じゃなかったので、そっち受けることにしました。まあ、ただ普通に彼の学力とか音楽のスキルとかから考えて、そこ絶対無理なんです。だから S 君はいわゆる無茶をしました。だって受験ですよ、大学受験。そんなに大事な、人生における大事な局面において、たった一日の安息日ぐらいいいと思いませんか？そこまでするかと思いませんか？そんなことをして、普通に無茶して、それで落ちたらただのバカじゃないですか。でも S 君はそうしました。そして本来彼のレベルでは全く到達しえない、普通に考えて無理というレベルの音大に、しかし合格したんですね。ずいぶん前の話になりますけれども、私が中学校2年生の時、千葉県木更津市、木更津市立太田中学校というところに通っていたんですが、2年生の時に2泊3日で木金土で校外学習というですね、みんなで観光バスでどっか出かけてお泊まりしてくる修学旅行の、まあ、模擬版みたいなプログラムがあったので、土曜日かかってたのに私は出ませんと言いました。当時週休2日制にまだなっていませんでしたから、土曜日行かないというだけで木金を浦島を休ませるわけにはいかないと先生方がお考えになって、じゃあ木金はどうするか、みんな出かけるんですけど浦島だけは教室に出てきて一人で自習しろと言われてですね、木金は一人で教室でポツンと2日間自習したんですね。で、まあ、土曜日普通に、教会に行ったんですけれども、先生も本当に頼りに困られたと思うんですね。 ただまあ、そういうふうなことで、対応してくださったんですね。で、翌年3年生になった時に修学旅行も全く同じ日程で組まれました。木金土、まあ開校以来ずっとその日程でやってきたのでしょうがないですね。学年主任の先生に呼ばれました。浦島、今年どうすんの。土曜日かかってんだったら行きません。しばらくしてから学校の年間行事の日程が変更になったという発表があって、開校以来ずっと木金土で修学旅行を行ってきた学校がその年だけはですね、水木金に変更になったんですね。私一人のために。まあ、その時の私は中学校3年生で、父親から言われるままに安息日を休んでいただけで、であんまりその修学旅行とかみんなでわーって出かけるのあんまり好きじゃなかったので、あんまりこう未練がなかったんですけれども、ですから飛び上がって喜ぶこともなかったんですが、今この年になって、学校で働くような経験も少しさせていただいた中で、800人ぐらいいる公立の中学校で私一人のためにそれだけ先生方が配慮してくださったということは本当に申し訳なく、本当にありがたく、今ですね、改めて先生方とそして神様に対する感謝の気持ちでいっぱいなんですね。まあ、ありえないな、今考えると。で、まあ、これと同じことが高校でも起きたんですけれども、安息日の戒めというのは10個ある戒めのうちの一つです。ところが他の9つとは異なって、私たちの日常生活に直接関係のあることなので、その通りに守ることが非常に難しい。しかしここに従うかどうかは皆さんが決めることです。決めることができます。どっちを選ぶかっていうことは。そして安息日をクソ真面目に守ることを通して、私たちに命を与えてくださった神様が今も生きておられて、私たちの人生を必ず導いてくださるということを確信することができます。体験的に知ることができるんです。昨日いただいた質問もう一つ。先生は SDA 以外の宗教を学んだことがありますか。また確固たる信仰を持つために他宗教と比較し考えることは良いことですか、という質問をいただいたんです。まあ、SDA 以外の宗教そんなに詳しくないですけど、少し、まあ、学んだことあります。で、確固たる信仰を持つために、他宗教と比較し考えることは全然 OK だと思います。ぜひなさったらいいと思います。ただ、どの宗教と比べてもやっぱり SDA が一番いいなということでこれにしようと思うよりは、それでもいいんですけど、それよりは私たちがすでに持っている言葉、聖書の言葉を通じて神様が私たちに求めておられることに忠実に従っていくことを通して信仰体験を積んでいく方が、きっとあなたは確固たる信仰を持つことができると思います。そして神様が本当にいらっしゃるのかどうか、神様が本当に私のようなものに目を留めてくださるのかどうか、それを確かめたいと思っている方、最近自分の信仰がちょっとぐらついてるなと思うような方、確固たる信仰を、しっかりとした揺るぐことのない信仰を自分の手にしたいと思う方は、ぜひ安息日を最優先にするっていうところからやってみてください。これ本当にお勧めします。皆さんそのことを通して体験的に、あ、神様いるなって絶対に体験します。私たちの人生は神様が与えてくださったものです。与えられたものだからこそ、与えてくださった方のご命令に私たちが忠実に従っている限り、与えてくださった方ご自身がその私を確実に導いてくださるということを私たちは確信することができます。そしてこの確信こそ、灯火なき闇夜に生き悩んでいる人が求めていらっしゃる、周囲を明るく照らす光であります。お祈りいたします。天の神様、神様が私たちにいろいろな形でどう生きたらよいかということを教えてくださっているお恵みを感謝いたします。安息日を覚えてこれを聖別しなさい、神様はそう教えてくださっています。これを本当にその通りにするっていうことは本当に難しく、いろんな困難がたくさんありますけれども、 しかし私たちがそれを本当に実際に行っていくときに、神様が私たちを必ず導いてくださるということを体験することができるように、神様が備えていてくださることを感謝いたします。皆さんこれからの人生の中でいろんな安息日に関する問題直面すると思いますけれども、ぜひその時に自分の思いではなくて神様の思いを優先していくことができる勇気と力を与えてくださいますように、そして神様が豊かに守り導いてくださる、そのような信仰生活を体験していくことができるように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。